ですか。
おうおう、はい、あの私の名はピータース・ミチコと申します。今72歳になりました。原子爆弾が長崎で投下された時、私は12歳でした。浦上に住んでたんですけれど、戦争が激しくなって長与というところに疎開していました。父は浦上の鎮西中学院という学校に教授として働いてましたけれども、その後三菱の造船所の青年学校に教師として働いていました。そして8月9日の原爆が投下された時には、父は本当に中心地の松山町のに青年学校がありまして、松山町で被爆して遺体もわからないような状態で亡くなりました。私たちは長与に住んでいましたけれども、そういうの言うんですか、ずっと。
ちょっとまず、You have to go, yeah? In like 10 minutes?
Yeah.
Okay. じゃあ、I want to first get you, じゃあ後で、ご主人が言ったときに後でちょっと、
はい、
そこら辺の話します。まず、ご主人との話。
はい。
Can you tell me, how you met her, and then sort of, the sort of a life after meeting
working
with her?
And
other things, difficulties, challenges, good things, difficult things, health issues, I'm sure. Yeah.
In my name?
Yeah, your name, your where you're from, and all that. How old you are, why you were in Japan.
When I was there, or what?
Okay, where are you, your name?
How we met.
Yeah.
Did it start from your name? Where are you from, and why you were in Japan, and how you met her?
Okay.
First.
Nebraska.
Ready?
Yeah.
Yeah, I'm Stan Peters, and I'm originally from Nebraska, the Cornhusker State, and I was in the Navy, and I was stationed in Sasebo for a while. And that's where I met Michiko on the base. Michiko was working on the base there in Sasebo, and that's where I met her. And that was over 50 years ago. So we eventually, at that time, it was very difficult to get married. You had to go through all kinds of rigmarole. But we finally did it and came to the United States, came to San Diego. And it was just a regular sailor's life with a sailor's wife.
Oh, I see.
And then first thing I get there, and then next thing I'm gone, I'm on a ship, and I'm back over in Japan, and she's still here, stuck here in San Diego, which was hard for her to figure out. But we managed. We had pretty good, didn't we? Huh?
Yeah, we had a sick.
Yeah, and then lately, then about 20, what was it, 87?
87.
15, 18, she got cancer, colon cancer. Big, big surgery. Cut her wide open, and but they say, and I guess they did, they got it. They got the cancer. Because she's not had any problems with that. But she's got osteoporosis, which caused her jawbone to deteriorate and the teeth, the roots to the teeth to get loose. Now she's got a shoulder problem. What?
Gums, I didn't.
Yeah, you had the gums. That's what that's made the The bone deteriorated. So the teeth fell out. They were loose. They still. And we've been here in this place here for 30 years. And I guess we'll stay here forever. We ain't planning on going nowhere.
Have you talked with her much about her experience with atomic bomb?
Well, not really. There's not too much. I mean, fortunately, she was out in the country, and her father was in downtown Nagasaki. So they never did find him, which is makes her very sad.
And I was.
So she didn't really get hurt, injured.
Yes.
From the blast itself, but then they went, her and her mother, the next day or
a couple of days later.
Yeah, went down. They went right into Nagasaki looking for her father.
They're still burning.
Yeah. So.
Do you think that her health sickness came from radiation?
Well, possible. I mean, I don't know. They don't know either. She's been to the hospital there in Nagasaki a couple times, and they don't really know. Actually, she's pretty good shape, pretty good health for being
there. I took care of her.
Yeah.
But I guess I'm interested because as an American, you know, because it was dropped by America.
Yeah.
And you know, there's a lot of debate about
right.
How
right.
justified it was, you know, and that's fine. But I mean, as an American, you know, marrying to a Japanese wife back then, I think that there was a lot of your relatives,
well,
her relatives.
There wasn't. You'd think there would be, because people always ask me that. Well, her father got killed there, and then by the time, how come she married you, an American sailor? And I don't know. It just never did really. It never was really. That important, was it, Michiko?
First, I hated America, but it's not. He was young too, and it's not for his fault. And just to a country fighting, and so.
And as I don't know if it was right or not. You can debate that all day long to drop the bomb.
That was when
I think that Japan should have surrendered after the first one. Mm-hmm. I think that was where they made a mistake. Because we wouldn't have dropped the second one. And if they hadn't done it then, Truman would have went ahead and he'd have destroyed Japan.
Yeah. Doing the first one was justified somewhat.
Well, that's debatable. I mean, I hate to say yes, it was, but I don't know.
Yeah.
It's not a good thing to do.
Yeah.
But now I hear the people, now the talk is, well, let's drop one on Iraq and get rid of them. Well, that's one way. That's one solution, but I don't think that's the proper solution.
How did you meet her?
She was working on the base, the Sasebo base there, the Navy Exchange.
Mm-hmm.
And she was working there on the base. And I used to see her. Well, I am going there, in and out of there every day, almost.
He brought me the comic, the teenager's comic. And I like to learn the English from the comic. You know, he was so kind. Nice nature to me, you know.
Yeah.
And
then one day you.
Well, we used to go out and eat then. Went to the movies. Going to the movie then was a big deal because there weren't that many. And I could take her. I could go to the new movies. I could go to all American. What few they had there for the service people, and I could take her with me. So that was good. We could go to the movies, go eat, whatever.
And that was when you were how old?
He's 3 years older than me.
When I was, how old was I then? Well, yeah. Let me see.
26.
That had to be
25.
Yeah, I was about 25 or 26.
And then, okay, so that was 55.
Because then I left that one and went to Yokosuka.
57.
No, we came here.
57. Yeah.
So which year did you get married?
56. We went to Yokosuka. I got stationed. I was stationed in Yokosuka. So we went to afterward. It took a year, over a year, because there's all kinds of paperwork you have to go through then. But and then
such as.
Well, they weren't in favor of it. The Americans, they really didn't want you marrying or mingling or doing anything with the Japanese. So they made it as hard as they could to get married.
They still check the communist, if you are communist, everything. Or you are, the drug dealer.
Yeah, check your health, make sure. At that time, the big deal was the health. They had, what do you call that? TB was the one.
Tuberculosis. Mm-hmm.
So we went to Tokyo and got married by the American consul.
Wasn't it Tokyo?
Yeah.
Yokosuka, isn't it?
No. I had to go to Tokyo to go to the consul. And that was the beginning. That was 50 years ago.
And then you came here.
Yeah. Then I got transferred. When I left Japan, we came to San Diego. And we stayed. We've been here in San Diego. We went to Long Beach for a couple years, wasn't it? Mm-hmm. Not quite a couple years, about 2 years. And then I got back here. And I've been here, we've been here ever since.
Yeah. And then, you retired, which year, when did you
retire? I retired from the Navy in 78. And then I worked for the Navy Exchange for quite a few years. And I just retired from there about 3 years ago. So we're just living it out here. We're just taking it easy, huh?
Yeah.
She's been in Japan several times. She's got her brother. In fact, her brother is sick now, so he might have to go now.
Big heart surgery. Yeah, my brother.
Yeah. Where is he? Where is he at?
He had the.
No, but where is he right now? He's in
Hamamatsu. Mm-hmm.
Okay. So I guess you've seen like the effects of radiation on her. I mean, I think that it from what I understand that it could be said that radiation has a very long term.
Oh yeah, never had any. She had a problem when we were real young. She had a problem. I don't know. Never did determine what it was. She couldn't get pregnant. We don't have any kids, see? And I don't know if that had anything to do with that, with the radiation or what. But they've never come up with anything.
Mm-hmm. And one thing about it, when I had a gum surgery, when I was in the middle of 20, yeah, younger than 20.
In the middle.
Yeah, middle of 20. Mm-hmm. They sent it to me. Gum specializer, Haria special doctor. And he was wondering why I get Haria. There's 12 different kinds of Harias,
Sisono. You know pyrea, gum disease?
Yeah, gum disease, 12 different kinds. And he didn't understand why I had such a, you know, 20 years younger, young person had this kind of paria. And he was wondering, it's very interesting. He kept saying. So I told him about I had Nagasaki and get radiation. Then ever since that, he stopped asking me that question. He didn't say nothing. And I took the way, maybe he didn't like it the way I asked him, you know.
But that was in Navy Hospital?
No.
No, I was civilian.
He was, he passed away already. That time he was,
But as far as, you never had any...
Those symptoms are fairly common among the people
that
has experienced.
But I don't think she's never been real sick from it, have you? Or have you?
The gun?
No, radiation. The bomb.
Wow, the cancer, I'm afraid.
Yeah, the cancer, yeah. I don't know how that's come about.
Yeah, the problem is that you can't really point out the certain things that are from the bomb.
Right.
But it's also some of the things you mentioned.
Nobody had the cancer in my family. My brother, my second brother had the diabetes, and now he had the big heart surgery.
Well, the youngest brother died real young.
No.
Why don't you talk Japanese so you can explain?
I know. I was three brothers. Three. So the older brother was a new sister. おじさんが連れて入って父が帰ってこないからそしてもう早くに亡くなったんですねそのブラダーはこの人と同じ年のそれでその次に私の母が私を連れてまだこう燃えてるところに父のほら遺体を見つけに入ったんですそれでね入試って言うんですよね。だけど長与でも6キロぐらい離れたところで長与に疎開してたとこがね私は外に出て遊んでて原子爆弾が落ちた時に飛行機がバーンと飛んできて急に急降下してそれで原子爆弾を落としたその光をそれこそもう目をもういるようなピカッと光ってそれもろに外で受けたんですよねそれで後でこの辺におできができたりとか背中もなんかやけどみたいにこうしたからなってますよねそれで急にはその時は原子爆弾って知らなくて新型爆弾って言ってたからそれでうちの父が亡くなって母が一人で4人の子供を育てるのに本当に大変だったから長崎の地を離れて父の実家が廃棄なんですね佐世保の近くのそこにみんなで引っ越していってそしてあの当時ね原爆で何か症状が後遺症が起こったっていうのにうつるとかって言ってみんな言わなかったんですよ特に長崎にいたらみんながそういう目に遭ってるからそうでもなかったんでしょうけど長崎を離れちゃったからあの当時知らないからみんなが。だから原爆の後遺症を怖がってうつるとかなんとかって言ったからうちの母も特別に私たちが被災者だっていうことはあまり言わなくてそれで長いこと、それで私がそういう症状がこう歯茎が若い時から血が出たりしてねそういうことやらそして18年前にがんになったりしてそれでなんか 気味悪くなって、それでここにあの原子爆弾の会があるのを友達が教えてくれて、それで話してたら美智子さん会に入んなさいって言うんで、それで入ったんですね。それであの手帳も私たちが疎開してたところに行ったら、そこの人みんな手帳持ってるんですよね。それですぐにプルーブできて取ることができました。証人がいて、はい、だから今は玄米を食べたり自分でヨーグルト作って飲んだり適応してますよね。だから結構、うん、調子はいいですけれど、なんか骨が痛くなってきて、肩の骨を Where was I? I had a surgery.
Well, that was quite a while back. Yeah, it was 20 years ago.
But, okay. But I won't let you go. But last question for you is that what is this atomic bomb for you? As in somebody that had lived with somebody that has experienced this thing for 50 years, yes?
Well, it hasn't been that close to me. If I had been there or seen it, all I know about it is from what she's told me. And the pictures, of course, the movies, the films that she's seen. I just don't know. But I don't want to see us do it again, and like some people are talking about in Iraq or in the Middle East there. That's not the solution. So that's, I don't have
that makes sense.
Much to say about it, really. I mean, it's done. We did it.
Mm-hmm. Yeah, there's nothing.
So it's over with. I do want to say that I don't think anybody, especially us or anyone, should ever do that again. Drop a bomb like that, use that kind of weapon. Mm-hmm. It's one thing to kill the soldiers and the sailors, but it's another thing to wipe out a whole city, people that don't know, don't have nothing to do with it.
Well,
入試した時の
もう一回、じゃあその長屋のもう一回1からいいですか。ちょっとさっきちょっとバラバラになってしまったので、はい、1から要するにまずその被爆当時、だい
たい被爆当時12歳でした。そして8月9日の日に長崎に原爆が投下された時、私はお昼ちょっと前でしたので11時頃でしたね。まだお昼ちょっと前で外で遊んでました。外に出て、そして当時警戒警報中だったと思うんですね。で急に飛行機が急にガーっていう音がして、ちょうどトラックのような音がして、私たちが疎開してた家のちょっと下の方に国道があったんですけれど、そこにトラックが通ったのかしらと思うような音がして、そして急にピカッと光ったんですね。でその光で目が本当に開けてられないような、本当にあんなの生涯初めて、あんなもうその辺がもうなんて言うんでしょうね、白くなるような、真っ白になるようなね、光でしたよね。そしてもう私遊んでたザルを水でこうすくって、防火用水って当時水をためとくのがあったんですね。火が火事になったら、でその防火用水でこうザルでかぼちゃの種を 干してあったのをつけたり洗ったりして遊んでたんですけど、もうそんなものをほっぽり出して、もうあの当時空襲警報で、あの飛行機が来たらこうして伏せなさいって教えられた。
こうしてってどういう感じ
ですか？あの耳をこうして伏せるんですよね。そんな格好についなってしまって、それでしばらくしたらドスーンともう地響き、あの地震みたいな地震引きがして、家がグラグラって揺れて、何か物が落ちる音がして、うちの母があのなんか家の中にいたんですけれど、みちこちゃんってもうびっくりして飛び、あの私を呼び立てて、それで弟が、あの一番下の弟が赤ん坊だったんですけれど、その弟がギャーって泣いたりして、それであの近所の人もしばらくしたらびっくりしてみんな飛び出してきて、あのその私たちの家のそばに爆弾が落ちたと思ったんですね。あんまりにも衝撃が激しかったんで、それでみんな出てきて、あのなんだなんだってもうみんな不安で、それからしばらくしてみんな、まあその後のことはちょっと覚えてないですけれど、夕方になったら空がもう本当に半分以上真っ赤になったんですね。それでみんなまた外に出てきて不安で、なんでこんなね、あのみんな不安でしたね。そして長崎にあのうちの父も行ってて、みんなあの近所の人たち、あの長崎にあの働いてた人がたくさんいらしたんですけれど、みんなあのしばらくしたらもうボロボロになって戻ってこられて、ある人はもう本当にあの方法の手で帰ってこられて、それで私なんかもう、あのうちの母なんかうちの父を待ってたんですけれども帰ってこなくて、そして近所の方たちがそういうふうにボロボロになって半死半休で帰ってこられて、そういう方たちが 2,3 日したらもう亡くなった方もいるし、そしてあの負傷者をね、私たちの学校にあのみんな運んだり、そしてその方たちの傷からあの蛆が湧いたりしてね、あのそういうのも、それからたくさん長与にはそういう負傷者が来ましたね、あの運んでこられて、そして私たちはあのすぐにあのおじさんが飛んできて、あの兄を連れてあの父を見つけに行ったんです。帰ってこなかったからね。それで見つけに行って、それでかあの帰ってきたら、うちの兄はその時中学校の1年生でしたけど、もうあの半病人みたいになって、そういうあの人が焼け殺された、そういう惨状を見て、あのまだ子供でしたからね、あの半病人みたいになって寝ついちゃって、それで母が私を連れてあの代わってまた長崎に入っていったんで、浦上に入ったんですね。
それは次の日ですか？
それがよく覚えてないんですけれど、まだ燃えてましたからね、あの原爆が落ちて、あのおじさんが飛んできたのは次の日だったから、それから入っていったから、うちの兄のその後だから12、3日、9日に落ちてますからね、12日か13日かだったと思います。よく覚えてない、何日っていうのは。でも そんなにあのとにかく心配でしたから、それで入っていったんですけれども、だんだんあの浦上に近くなっていくたんびに、もう本当にあの大橋っていうところがあるんですけど、そこのあの大きなタンクが ぐにゃっと雨みたいに曲がってて、そしてどんどんどんどん浦上へと近づいていくたびに、人が死んでるのがまだ片付けられてないのが見えましたけど、私が道みたいなのができててね、でそのそばに馬が死んでたけど、口とお尻から何かがうわーっと出てて、人が死んだのは道のそばからはちょっとこうのけてありましたけれど、本当に枯れ木みたい、遠くからちょっと見ると焼け焦げてるから枯れ木みたいにこんななってね、本当にもう私はうちの父は牧師だったんですよ。前に鎮西中学院っていうのはミッションスクールで、それでうちの父は大分の三重町で牧師をしてたんですけれど、もともと長崎出身ですからね。だから戦争がひどくなって教会が信者さんがもうほら散ってしまって、牧会ができなくなったから、長崎の実家のそばが長崎ですから、そこの鎮西中学院に教師をしてたんですけれど、大体当時鎮西中学院の先生方は牧師でしたよね。そして私も小さい時から神様を信じてたんですけれど、もう本当そんなような現状を見て、神様なんかいないって本当に大きな声で心の中で本当に叫びましたね。そしてそばに近づいていく途中でスルメ工場が焼けてて、それでスルメを配ってたんですよね。それでやっぱり子供ですから、それもらって食べましたけど、母はもう食べなかったけど、なんかきな臭い変な匂いがしましたけどもね、そんな原子爆弾と思わないからもらって食べましたけど、本当に悪夢っていう、私長崎のそういうとこから帰ってきて1週間悪夢に悩まされましたよね。毎晩毎晩夢を見るんですよ。そして父が出てくるけれども何にも言わない、約1週間ぐらい夢を見ました。なんせ12歳ですから、本当にもう60年経ってますから、でも時のショックっていうんですか、それは本当にもう残ってますね。そしてなんでうちの父がああいう死に方をしなければならなかったかっていうのが本当に私の心の中にあって、そしてサンデー号に来て、ごめんなさいね、私の教会に行った時の話になるんですけどね。それからもう神様なんか信じていないなんて思ってたんですけれど、うちの主人と知り合って、そしてアメリカに来てすごく孤独だったですね。そしてサンデー号に日本人の教会があるのを知らされて、それからまた教会に行くようになって、信仰を持つようになって、それでも心の中に、なんでうちの父は牧師だったのにね、あんな死に方しなきゃいけなかったのか、どうして罪もない子供やら女の人がああいう本当に焼き殺されるっていうのが本当にそうですよね。ピカッと光って、すごい光でしたから、あれで焼き殺されるなんて、私本当にずっと長いことあれで悩まされましたよね、心の中に。そして信仰に入って、神様はそういう 方法で人を殺されるっていうのが分からなかったんだけれども、人間の欲望とか罪っていうのがそういう戦争を起こして、そして国同士が憎み合って、その結果ああいう、その神様は私たち人間がそういう罪の結果そういう闘争を起こす、それを神様は悲しんで横向いていらっしゃるっていうのがなんとなく分かってきて、神様がなさったんではないっていうのが分かって、人間の憎しみがそういう原子爆弾とか人を殺すとかっていうのに発展したっていうのが分かってきたんです、
ちなみにこっちの方、カメラの方見てもらえますか、はい、カメラというか僕の方、
はい、
僕に
だから私のその父を亡くしてそういう現状を見て、それで兄も早くに亡くなって本当に恨んでましたけれども、その心の中には人間同士の争いが憎しみがそういう核兵器を、神様からせっかく知恵をとか H とか人間はもらっているのに、そういうふうに人殺しをする憎しみがそういうふうになっていったっていうのが今私はそういうのが分かりましたので、その心の中は平安です。
そのお父さんを探されて、それで入試、お母さんと一緒に入試されて、
はい、母は
村上の方まで行かれたという、
はい、
なんで村上まで
行かれた、はい、村上の方に行きました。
で村上の方にお父さんはいられてたんです
か。はい、松山町は三菱動線所の青年学校にいたんです、父は。だからもう死体は本当に見つからなかったですね。
そこまで行かれたんですか実際。
はい、行きました。それでもらってきたお骨っていうのはその辺にいた人たちなんかね、死体らしきものを集めて焼いて、そして分骨みたいにして、それこそ一握りのなんていうんですか、骨みたいな、はい、肺みたいな、そんなもんでしたよね。それを箱に入れて持って帰って、
その日中にですね。
はい、その行った時に私たちが行ったと。
どういう状況だったんですか、そこは
もうなん何にももう凸凹のない、それこそ突っ立ってるのは木が、大木が燃えた跡とか、遠くに人が人がやっぱしもう2、3日経ってますから、歩くところは死体をのけてあるんですけれど、まだ手がつかないちょっとようなところはまだ死体がちょうど枯れ木を、真っ黒い枯れ木を転がしたようなこんなね、そういうのが残ってましたね。だから私はいまだにもらってきたお骨が父だとはかもわからないですとは思わないで、今も長崎に行って長崎の原爆の中心地に日が立ってるあそこが父のお墓だと私はいまだに思ってますね。だから長崎には本当に何ていうのかな、日本に行ったら長崎に行きたいです。懐かしいっていう、懐かしいっていうんじゃなくて父が亡くなった地っていうね、そういうあれで長崎の浦上のあの辺に行ったら父の骨が、肺が、あの辺にあるんじゃないかって今でも思ってますね。他にどういうこと言
って、そうですね、いやいや、 それで
戦争は本当に今核兵器でね、イランとかイラクとかが核心持ってるんじゃないかっていう、本当にもう二度と起こしてほしくないですね。いつも被害者は弱い人たちですよね。もちろんリーダーの人っていうのは命令を下すから自分はその被害を被らない立場にあると思うんですよ。それでいつも被害を受けるのは下のクラスの人たち、兵隊とかね、派遣された人とか、その地に住んでる女の人とか子供ですよね。
それでじゃあ入試されて、でその後はそのまま帰ってこられて、お母さんと一緒にまだ長屋まで帰ってこられたんですね。でその後にどうな
った？おできができました。足に。
足にどういうところへんですか？
この辺にまだちょっと跡があるんですけど、ことかバーッとできて、そしてその時にはその原爆の異常なそんなだとは夢にも思わないから、だから白いちょうどあの当時っていうのはうちの近所の人たちもみんなバタバタ倒れて病気になって吐いたり、おできができたりして亡くなっていきましたけれども、そういった人たちに白いやけどの薬塗ってた、それもらってきて塗ってましたけどね。
なんか背中にやけどとか。
はい、ちょっとやけどみたいな皮がむけましたよね。いまだに跡がありますけど。
それはやっぱりその
被爆、よくわからないけれど、そうじゃないかと思いますよ。夏の服ってほら薄いでしょ。だから こういうふうにして伏せたから背中にね、光が、まあそれは何とも言えないですけど。やっぱし、でも人間の体ってある程度経ったらこう治ろうってする力も湧くって言いますから、ね、ここまで持ってるんだと思いますけどね。
それでじゃあ被爆、その入試被爆されて、でまた戻ってこられて、その後になんかさっき疎開、またもう一回疎開されて他のところで、そこからまたそこにおられて
しばらくいましたけど、父がいなくなって、母は子供4人。
それはどういう感じだったんですか、その時のお母さんの悲しみとか。
うちの母は明治生まれの人ですからね、弱々しい母でしたけれども、凛としたところがあって、やっぱしクリスチャンでしたからね、泣き叫んだりはしなかったけど、夜中によく起きたら黙って座ってましたよね。ひょっとしたら祈ってたのかもしれないし、そしてとうとうも一人ではやっていけないんで、父の実家が廃棄にあったので、そこにちょっとみんなで身を寄せてしばらく過ごしました。そして私も母が一人で頑張ってんのを見てられないから、佐世保のベースに働きました。お給料がいいんですよね、だから、はい、そして母を少しは助けようと思って、だからアメリカに来た時もうちの母にお金を送ってました。働いて、
それ何歳ぐらいの頃から佐世保で、
はい、
佐世保で働き始めたのが何歳ぐらい？
佐世保でですか、はい、何歳だろう、 18か19、
でやっぱりさっき言われたようにその疎開先でも疎開先でした、
はい、
実家のお父さんの実家の
廃棄、
廃棄でも、はい、そのいろいろ差別というかそのなかなかみんな知られてなかった、
はい、あのまあ親戚の人とかそれで友達とか知ってる人はうちの父が被爆して死んだのもちろん知ってますけれど、あのなんていうのか、あの原爆症ああいうのはみんなうつると思ってたみたいですよね、うん、だからあの私は被爆者被爆者っておっぴらに言えないような雰囲気でしたよね。だからうちの母も別に被爆者ですって、あのそれでうちの母は なんて言うんですかね、 あんまり欲のない人だからさっとほらあの被爆届出したりなんかして何かね、あの国からもらうなんて思ってなかったみたいですよね。だから父が死んだきっとあの葬式代っていうんですか、ああいうのももらってないと思います、うん、でもあの兄が早くに死んだのは私あれ絶対あのアフェクトしてると思いますね。
それはいつの話ですか。
うちの兄が死んだのは、
どのお兄さんですか。
一番上の兄、私二番目なんです。下に二人弟がいて、兄私二人弟、それで一番上の兄がすぐにあのおじさんと一緒にあの入試して、そしてもう何にももう分かんなくて帰ってきて、あの見つけられなくて帰ってきて、それでうちの母がその次にきっと次の日かそのあたりに行ったんですね。
じゃあその時すぐに入試したから、その時の被爆の可能性、
うちの兄はあると思いますね。
でそのお兄さんは29
か30それぐらいで亡くなりました、あのあの時に心臓が悪くてなんて言ってたけど、あのみんなね、あの被爆っていうのをそんなに言ってなかった時代でしたから、
それであのじゃあそこの疎開先におられて、で殺戮で、どうやってもう一回いいですか、ご主人と知られた、たまたまご主人と知られて、
はい、
もう一回そこのご主人と知り合いところ
いや、あのうちの主人と知り合って、やっぱし若いですからね、あの彼も好意持ってくれて、私も好意持って、そしてあの英語を勉強するのにあの漫画、ほらアメリカの漫画の本、ティーンエイジャーのあれをよく買ってきてくれてね、それであの親切な人だなと思って、英語を勉強するのに、
でじゃあ結婚されて、
はい、
でその時にやっぱそのアメリカ人と結婚する時にその
母は兄弟は大反対、はい、弟がもう何回も来て、
大反対、何ですか、
結婚するの反対しましたね、
アメリカ人、
はい、それでもう一度もう明日がもう立つっていう日にまで弟が来て、もう姉ちゃんもうやめてくれって言いましたね、でも若いですからね、もうそんな反対されるとよ、もうね、それで10年くらい日本に帰らなかったですね、
でその最初にやっぱご主人を連れて実家に連れて行かれたりとかしたことは、
あアメリカ、
いやここの、あの日本のご実家に
ご主人、あの母が会いに来ました、
ご主人、アメリカに、
いえいえ、
でも実際、
はい、横須賀から出発したから、その時にあの母があの会いに来て、そしてあの母は反対だけど頭から弟みたいにはあの言わなかったですけれど、 あの心配はしてましたよね。
なぜ反対されたんですか、
はい、まあ武藤は敵国だった国に行くし、そしてあの異国の地だしね、そういう意味で反対して、あまあ一番の反対は敵の国だった国へ行くことでしょうね。
やっぱそのお父さんを、まあ、何で殺した、
はい、
原爆とした国とかそういうのは、
いやあのうちの主人が殺したんじゃないのはみんなほら常識的に分かってるし、そしてあのうちの主人もあの兄と同い年だから子供だったわけですよね、あの原爆が落ちた時は。だから別に主人があの戦争をして、まあそれは戦争中はあの日本の国を憎んで、私があの敵国だと思ったように思ったでしょうけれど、あの国と国の戦争だからやっぱしあのお互いに同士が知り合ったらそういうあんたは敵国なんていうそういう感情はなかったですよね。まあ何かの暗記する時にはあの日本が最初にあのパールハーバーにね攻めたとかってほら喧嘩になりますけど、でも、うん、それは私たち自身の結婚生活には別にあれはない、アフェクトはしてないですけどね。でもやっぱしこの人もアメリカ人ですから、そのどうやって戦争が起きた日本とやったかっていうとやっぱり自分の国の側に立ちますけど、人間としてあの原子爆弾を落としたのは悪いっていうのは言いますけどね。
そういう話よくされるんですか？
そうですね、なんかきっかけがあればしますね、あの話題がほらなんかで起きたりしたら、
それでそのアメリカに来てからのお話。
ああアメリカに来た時は
最初すごい大変だと思うんですけど、
はい、あのジャップって言われましたよ。あの最初サンデー後にあのうちの主人のあのお母さんがまだ生きてまして、そしてそのそばにアパート借りて、まだあの若かった主人も若かったし給料も少ないから、あの安いアパートに40ドルぐらいのアパートにベッドルームもないようなアパートに住みました。なんていうんだろう、スタディ
スタジオ、
そうそう、あのベッドをあのこう、はい、壁から下ろしてね、40ドルぐらいのとこでしたね。でそこに住んでましたけど、あのお舅さんが近くのアパートに住んでて、そして最初はお舅さんね、あの私がアメリカにあの贅沢な暮らしをしたいと思って来たと思ったらしいんですよ。それであの愛情もないのに自分 の, あの息子をねあの誘惑して、誘惑って大変だけど、あのただアメリカに来たくて来たと思ったらしいですね、最初のうちは。だけどだんだんあの分かってきたら、あのすごく心開くようになりましたけど、その間はあんまりなんかちょっとあのあんまり良くなかったけれどね。それであのアパートに入る時にね、あのオーナーの人があのマネージオーナーのオーナーっていうよりあのマネージャーが、その私が日本人だからあの周りのほらあの他に入ってる人たちが嫌うだろうと思って、そしてあの入れてくれないんじゃないかって心配したんですよ、あのお舅さんも。 そしたらあるアパートのオーナーがハワイに行ってた人で、白人でしたけど、ハワイに行ってた人でね、日本人はすごく綺麗なね、クリーンな人たちだからって言って、彼がオーナーだったんです、オーナーじゃない、マネージャーだったんですよ。それで入れてくれました、サンデーゴのダウンタウンのね、ステイツストリート、ユニオンストリート、あの辺ですよね。それで入れてくれて、そして周りの人たちも、若いセーラーの奥さんとか、そういう人たちが、軍関係の人たちが住んでて、そういう方面では良かったんですけれども、白黒のテレビで、あの当時戦争映画やってたけど、ジャップジャップっていう声がすごく聞こえて言うんですね。ちょうど日本の映画で、戦争映画で、
いいですか、すいません、
はい、
ちょっとだけ、ちょっとテープが変えるのって変えていいですか。
あ
めっちゃテープ消えちゃった。
日本人っていうのがあんまり喜ばれないような感じでしたけれども、もう戦争が終わってましたから、周囲の人たちはそんなでもなかったですけど、まだジャップっていう、その軽蔑した言葉は残ってました。
よくビデオでなんかビデオ
見るテレビでね、戦争映画でジャップジャップって言って、それである、日のこ、私が住んでたその安いアパートに住んでたマネージャーが、私がいつも部屋にこもりっきりで、私の家には当時まだテレビがなくてラジオだけあったんですよね。それでマネージャーの人が、私が家にばっかりこもってるから気の毒に思って、テレビ見に来なさいって言ってくれるんですよ。それでテレビ見に行くと、その白黒のテレビで戦争映画が出てきて、ジャップジャップって言って、そしたらそのマネージャーの、あの当時私よりうんと中年の、今の私ぐらいの年でしょうけどね、その人が気を使って、ジャップジャップって言って、あんたあれでしょ、気の毒がって言ってくれたりしましたね。だから普通の人たちの中でも、日本人って言って軽蔑する人と、人間的なヒューマンなんて言うんですか、戦争が終わったっていうんで、人間として見てくれる人と、二つに分かれてたような気がしますね。
何されたの当時は、じゃあ、
はい、
当時は何されてたんですか、じゃあ、
はい、
当時は何されてたんですか。
ああ、当時はまだ仕事はしてなかった。でよくうちの主人がオーバシーっていうのは海上勤務、日本の方に行ったり、フィリピンに船が行ったりしてて、そう、ベトナム戦争が始まった当時でしたからね、よく出てたんですよね。そして私はいつも一人で家にいましたけれど、やっぱし若かったですから、何か働こうと思って、それで日本人の人と知り合ったんですね。で彼女がサンデーゴの、タプスモテルってあって、ハーバードライブのそばに一つだけ日本のレストランが、あの当時都レストランって言って、日本のレストランっていうとそれだけだったんですよ。それでグロスリーストアも今みたいになくて、チャイニーズのウーチーちゃんとか、一軒日本の店がありましたね。小葉さんっていう方がやってらしたお店があって、そこでお豆腐を作って売ってました。それだけ。それも最初は知らなくて、私がアメリカに来た時に、主人の母がお舅さんが 私が日本人だって言うんで醤油をチャイニーズのお店から買ったらしいんですけど、それがペーストの醤油だったんですよ。それで私それ見て涙が出ましたね。こんなもんしかないのかしらと思って、でもお店に行ったらお米も今みたいに豊富なじゃないけどもお米もありましたし、だんだんサンディエゴのあれが分かってきたら日本のお豆腐を作ってるお店もあったりして、それでまあどうにか、でも漬物なんかなくてペコを刻んで鰹節かけて醤油かけて食べてましたね、漬物の代わりに。それでだんだんとあんまり日本人だっていうので、このカリフォルニアは東洋系が多いからあんまり差別の言葉は聞かなかったですけど、でも根強くジャップっていう継承はあちこちでやっぱし聞かれてました。
やっぱ大変でした、気持ち的には。
いや、それは嫌でしたよね、うん、ちょうど日本でまあヤンキーっていうようなそんな感じでね、
大変ですね、
だから
寂しかった
ですね、それで一度うちの主人が乗ってた航空母艦に乗ってましたけど、ベトナム戦争が始まった頃で8ヶ月出てたんですね。でその間にミサイルなんかねベトナムで撃たれて、ベトナムに撃たれたんかな。それで看板に乗ってた兵隊が何人かそのミサイルで撃たれたらしいんですよ。それで当時新聞に出ないんですね、そういう軍のそういうことは。それだけれどもうちのお舅さんがレッドクロースに電話して、そしてうちの主人がやられてないっていうことを調べてくれたりしましたよね。ああいうのはやっぱしアメリカでも新聞に載せない方です。やられたのは載せたけど誰が死んだとかっていうのはね、まあ私の知ってる人でサウスに行った人、同じ船に乗ってて、そして子供を連れてサウスのジョージアに行った人がいるんですけど、その人はすごく差別されてかわいそうでしたね。サウスはほら人種差別が激しいでしょ。だからジョージアに行った人は妊娠してて、小さな子供を連れて妊娠してたんですけれども、夜中にお腹すくとね、お舅さんがパンなんか隠しちゃうんですって、そういう目にあった人もいますよね。それでサンディエゴに帰ってきて聞きましたけど、私なんかが住んでたカリフォルニアと違うね、そういうアメリカは広いですから、ステーツステーツによって差別の激しいとことありましたから、だから私なんかはまあ来た当時はジャップジャップという声も聞きましたけれど、サウスに行った人なんかのことを思うと幸せでした、
それでじゃあ健康の面についてちょっと言うか、
最初に、
最初の被爆当時からですね、その今まで当たって
歯茎に血が
いつ頃ですか。
そうですね、もう チンエイジャーの頃から歯茎に血が出て、そしてそんなに深く思わなかった、体質ぐらい思ってたんですね。それで今の人たちには想像もつかないぐらい日本も貧乏だったし、私たちもそれがもう当たり前みたいに、戦争の時食べるものからしてなかった当時ですから、ちょっとぐらい体がね、そういう状態があってもすぐに歯医者に飛んでいくとかっていう状況じゃなかったですからね。それで肺病とかそういう、当時一番アメリカの結婚する当時に怖がってたのは肺病でしたね。だから肺病さえなかったら結婚できたっていうような感じでした。それでこちらに来て、それでお舅さんが行ってた歯医者に行って、そのあれが分かって、それで専門の歯医者に行った時にそういうふうに言われたんです。すごく very interesting your case って言われる、何回も言うから、その医者が。だから私が「いやアトミックバーンにあったけど」って言ったら、ピタッと無口になっちゃってね、だから何か悪いこと言ったなっていう感じでしたね。だからもしかしたらその人はうちの主人より年上の人だから軍に入ってたんかも分かんないし、もっと戦争のことなんか、もうちょっと上の人っていうのはすごくほら戦争体験があると思うんですよね。だから言いたくなかったんかも分かんない。その人も亡くなりましたけど、治療はしてくれました。莫大なお金でしたね。少しずつこう全部軟骨を取っていくんですね。それで歯のあたりがガタガタに なって、それから普通の歯医者に行って、入れ歯みたいなのを入れてもらって。
それ以外に他に、
あ、お金かかったの？
いや、他にあとは全部軍の病院行ったんですか？
いやいや、歯は軍では見てくれなかった。自費でもちろん払って、それもいっぺんに払、少しずつ払っていって、それでがんの手術は軍でやってくれました。
どこのがんですか？
腸がん、はい、それで胃も切りました。
それはまた別のあれ
で、はい、なんか胃がちょっと、だから3回切ったんですよね。で3回目の時は盲腸が破裂して、
それも全部被爆の関係とか言われたことないですか、その病院とかでは？
いや、アメリカは言わないですね。アメリカは特に軍の人、軍関係は被爆の、でも最近のお医者さんは私が原爆にあったんですよっていう話したら、おーって、まあ年代が若いですからね、イントラスティングに聞いてくれるけど、それよりちょっと上の段階の人たちはやっぱし嫌がって感じでしたね。あんまり原爆のアフェクトしたとかそういう話題をあんまり聞きたがらない感じでしたね。うちの主人かって戦争の話するとやっぱり自分の国をバックアップしますからね。客観的にってこう見れないようなところがやっぱありますよね。なんか自分もほら軍人で出てたし、自分の国、それでユナイテッドステイツのね、誇りみたいなのがあるみたいですから、全面的にはそら人間的には原子爆弾とか 無差別に女子供を殺すのはもちろん嫌うでしょうけれども、戦争、自分の国が日本と戦争したのは正しかったって思ってますね、まだね。
でそこはやっぱりもうそれから問わないというか、
それ
を論議してもしょうがない。
はい、で私も自分の国は正しかったって言いたいですからね、日本人ですから。だからやっぱりそこでぶつかりますよね、それはもう仕方ないことですね、
難しいですね。
私もどっちかっていうと戦争仕掛け、それはパールハーバーをやったのは日本ですけれど、その前に日本を閉鎖しようとしたのはアメリカですからっていう聞いてますからね。そういう日本をこうつついたのはアメリカだって、だからそういう気持ちはありますから、やっぱり日本人ですからね。
難しいですね。今お子さんは
欲しかったです。いやもう欲しかったけど、うちの主人があんまり欲しがらなかったから、私はアダプションもしたかったんですけどね。だけど、とうとう生まれなかったですね。
やっぱ被爆の、
いやそれはないと思いますよ、被爆した人でも産んでる人いるし、まあどこにそのアフェクトがいってるかそれは分かんないけど、
逆にその被爆者の時は結構子供産むのが怖いっていう人も、
そうですね、既形児が生まれるか分からないっていう。でも被爆して産んでる人いますよ、それ分かんないですね。
で今はじゃあ被爆手帳と持ってられてて、その健康保険も政府から一応もらってる、
はい、
分かりました
、はい、
それどう思います、そういう、まあ、その日本の政府がいろいろ今やっとです、逆に言うとやっとですよね、
そうですね、もうちょっと前にもらってたら歯茎の手術した時助かったなと思うんですけどね、それまあ今は軍が薬なんかも軍でもらえますから、でも程度があって、ある程度までしかやっぱし見てくれないから、その先は今から年取っていって施設に入ったりしたらやっぱしね、最後までは軍は見ないですね、1ヶ月か2ヶ月ぐらいは見るかも分かんないけど。
でたまに長崎の病院へ行かれるんですか、じゃあ原爆病院へ。
今もしも日本に帰ったら見てもらいたいですね、軍の病院にね。私胃があんまり丈夫じゃないんですよ、胃腸が。それで軍の病院のドクターに、女のドクターなんですけど、胃がすごく焼けつくように痛かったから言ったんですよ。そしたらタムってありますでしょ、ドラッグストアで買える、あれを飲みなさいって言ったんですね。であんなあれちっとも効かないんですよ、いくら飲んでも。それで日本に帰るチャンスがあって、帰った時に原爆病院に行って、そして見てもらって、胃カメラを入れて見てもらったら胃炎だったんですよ、それで英語で書いてもらって、そして帰ってきた時に軍の病院に行って、日本の医者に行って胃カカメラで見てもらったら、これだったって言ったら、ギャステルティとかって言うんですよね。そしたらすぐに胃の薬を出してくれて、今も飲んでます。それはもうずっと、そして骨の特に私脊椎が特にアフェクトしてるそうで、 骨粗鬆症、それで胃の、胃じゃない、骨の薬、アクトノールっていうのを飲んでますね。フォックスマックスっていうようなタイプと同じ、
骨の密度がどんどんなくなってきてしまって、
はいはい、それで14年ぐらい前に腕が上がらなくなって、そして次にこっちに来たんですね。2年かかりましたけど、よくなるのに。そしたらもう2、3年前から今度はその時に眠らして骨をガーッと上げて手術したんですよ。それでそれから良くなってたんですけれども、とっても痛い手術でしたけどね。そして最近にこの 1,2 年になって痛くなってきた、ここが、だから骨のどっかが、もうやっぱり年ですけどね、70ですから、
で最後にじゃあいいですか、美智子さんにとってですね、その原爆というのはどういうものですか。
はい、
美智子さんにとってその原爆というのは
悪夢ですね。私の思い出、
私にとってっていうのは全部文章いいですか。最初の私にとって原爆とはと言ってもらいます。
原爆はどういう意味かって。
はいはい。
あんなものない方がいいですね。悪夢ですね。あれは本当に人殺しっていうんですか、人を、ちょうど本当にあんなものなくなるように願ってます。ちょうど想像もしてみてください。マイクロウェーブで人を殺すようなね、本当に何かクックするときマイクロウェーブ使うでしょ。あれの本当にあんなような、あんなんで殺されたらたまらないですよね、本当。
でその長崎は特に日本でもキリスト教信者の多かった長崎に落とされたっていうのは、いろいろな言い方、いろいろな神様の仕業、仕業じゃないっていういろいろなディベートがありますけども、
分かんないです私、本当にもう、はい、謎ですよ、もう分かんないですね。昔から長崎はいろんな迫害されてきた歴史がありますけど、クリスチャンがね、いまだにね、だから長崎から本当に平和を叫び、もっと長崎はもっと広島の方が活発ですよね、そういう方面だから、長崎がもっと声を上げていいんじゃないかと思いますね。
こっちアメリカで要するに長崎って言ってもみんな広島、
広島の方が有名ですね。
長崎の広島の一部とか思われたりするんですけど、
はいはい、だからそういうのを聞く人には説明しますけど、広島が最初で6日が広島で3日後に長崎に落とされた。でうちの主人なんかはそれは寝させりだってね言ってますけどね。
こちらではあれですか、お友達とかにそういう時間があればお話をするとか。
はい、何回も私教会ではやってます。証言っていうんですよね、ウィットネスって英語で言うと。それで何度もやったし、
日本人向けにです
か。はいはい、経験者は 一人いたんです。その人は亡くなったんですよ。ケイリー孝子さんって、彼女も一緒の教会行ってた方ですけど、彼女はついこの前亡くなりましたね。だから原子爆弾の被爆者のっていうと私と彼女だったんですけれど、今の教会で、それでついこの前も私証言しました。はい、
それ日曜日のミサでですね。
はい、
日曜日のミサで。
はい、はい、
わかりました。じゃあひとまず、じゃあ今日はこれで。何か他にあります？言いたいこと。
あ、他にですか。
何でもいいですよ。
え、
何か言いたいことがあれば。
そうですね、
特にこの次世代に関して、特にこういうのを残す、まあ、どう思います？こういうのを残す、その次世代の人にこういうお話を残す。
そうですね、もっと日本の人たちが世界情勢に詳しくなって、もうこのようなね、戦争を戦争を起こさないような方向に進んでほしいですね。と言って、その他の国にこびったりするのではなくね、戦争、核兵器なんか今盛んにあっちも持ったりこっちも持ったりしてますけれども、このような時代の中で日本がもっと利口に立ち回ってほしいですね。日本人はなんか 甘いっていうか、外にね、あなたもそうでしょうけど、自分の国離れたらよく見えますよね、日本がね。なんか考えが甘いような気がして、もっと利口に立ち回ってほしいと思いますね。戦争を避けながら、そしてもう二度と日本がような被爆地、被害者になってほしくないです。もちろん他の国の人たちもそうですけれども、もっと こすずるいようなね、他の国の人はね。だから日本がもっと、自分を守りながら世界に情勢をもっと知ってほしいですね。特に長崎が活発に声を上げてほしいです。広島の方が活発みたいな気がしますね。
わかりました、それ言っときます。
え、
それ言っときますちゃんと。
うん、これでいいんですか。
はい、他に何か言いたいことがあったら。
いや、もう、
まあ、またもう一回、またもう多分できた時間、はい、お話聞けると思うんで、ひとまずまた何か後で